茨城県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、おいしいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城は筑波山についてです。筑波観光鉄道株式会社運輸部坂入さんにお話を伺います。坂入さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、夏休みに入っておりまして、多くの方がこの筑波山の山登りに来られていることと思います。はじめに筑波山について教えてください。
はい、筑波山は西の富士、東の筑波と、古来より富士山と並び称されており、万葉集の中でも数多く歌に詠まれるなど歴史と伝統がある山です、また日本百名山の一つに数えられ、標高が877メートルと百名山の中でも一番低い山となっております、気軽に登山を楽しめる山としても有名です。さらに筑波山にはケーブルカーとロープウェイが両方ある山としても親しまれております。
はい、ありがとうございます。はい、このケーブルカーロープウェイの経営を行っているのがこの筑波観光鉄道株式会社ということでですね、はい、ケーブルカーについてまずは教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、筑波山は男体山女体山の両方合わせて筑波山と呼ぶのですが、筑波山神社の上、宮川経費から男体山側の筑波山頂駅まで結んでいるのがケーブルカーで、登山電車みたいな乗り物となっています。全長が1634メートル、標高差が495メートル、はい、毎秒 3.6 メートル、時速にして13キロメートルですかね、
はい、
所要時間8分で山頂駅まで行っています。最大乗車人員が107名で、1時間に642名ですかね、輸送することができます。でケーブルカーは大正14年、10月の12日に開業してから今年で99年を迎えます。
そうなんですね、はい、99周年、
はい、
じゃあ来年100周年、
そうですね、100周年を迎える、ね、
記念になる、なんかイベントとかね、きっと何かね、はい、行われることと思いますので、皆さん覚えておいていただきたいと思います、はい、そしてですね、もう一つありますのがロープウェイ、こちらについても詳しく教えてください。
はい、辻ヶ丘駅から女体山側の女体山頂まで結んでいるのがロープウェイです、スキー場にあるゴンドラよりも大きい乗り物となっておりまして、全長が1296メートル、高低差が298メートルで、毎秒5メートル、時速にして18キロメートルですかね、所要時間6分で、山頂の駅まで行っています。最大乗車人が70名となっております。でロープウェイの方もですね、昭和40年8月の11日に開業してから、今年で59周年を迎えます。
記念イベントいっぱいですね、はい、次は60周年なわけですね、はい、こちらは、はい、ロープウェイ、ケーブルカーとそれぞれたくさんの魅力があるかと思いますが、どんなところだと思いますか。
はい、ロープウェイはですね、空中を通り窓も大きいため、360度のパノラマが楽しめます。空気が澄んだ日やよく晴れた日には東京スカイツリーや、都心のビル群、房総半島や伊豆、箱根、さらには富士山までの関東平野が一望できます。また山頂から関東平野の夜景を楽しんでいただこうと、今年の10月5日から、来年の2月24日まで、はい、土日祝日に、夜間行を行います。ケーブルカーは、斜面に沿って、山の中を走るため、沿線に咲いている植物や木々を楽しむことができます。11月の土日祝日には沿線の紅葉をライトアップした特別夜間行を行います。ライトアップされた幻想的な紅葉が楽しめます。
それぞれいろいろなたくさんの魅力があるということですね。
はい、
8月11日は山の日ということでですね、この3連休となっておりますけれども、はい、こちらでイベントなど行われるようで、
はい、
ではこちらのイベントについて詳しく教えてください。
はい、10日から12日の3日間ですね、
はい、
ケーブルカーの山頂駅前の広場におきまして、まあ、露店販売ですとか、釜の油売り工場、うんうん、あと射的、あと化石発掘体験とのイベントを開催いたします。
お子さん向けでとっても楽しそうなイベントばっかりですね。
はい、あとまた8月11日には、まあ、ロープウェイの開業記念日として、はい、ロープウェイ辻ヶ丘駅において、まあ、乗車券を購入されたお客様先着500名様に、まあ、開業記念日プレゼントを
はい、ぜひ皆さんイベント日にも出かけいただきたいと思います。さて、おすすめの筑波山の楽しみ方を一番もうご存知かと思いますので、ちょっとこちらを教えていただきたいなと思います。
まあ、筑波山はね、福井山で簡単に登山できると思われますけども、うん、まあ、途中結構アップダウンがあり、登りごたえがあります。まあ、日頃の運動不足解消にはおすすめです。
そうですよね、
はい、
あの筑波山って大体大人の方が登ると、はい、まあ、あの大体どのくらいで皆さん山頂まで登られてますか？
そうですよね、まあ、個人差あると思うんですけども、1時間ぐらい見ていただければ登れちゃうかと思いますね。
そうなんですね、
はい、
まあ、お子さん連れだとね、もうちょっとお時間に余裕を持って ね、お出かけいただきたいなと思いますが、
はいはい、
やっぱ夜の夜景とかもすごい綺麗って聞いたことがあります。
はい、とても綺麗、
ね、はい、私もまだ見に行ったことないんですよね。
お貸しください。
はい、
はい、まあ、スターダストクルージングなんですけど、まあ、17時からなんですけど、
はい、
まあまあ、16時ごろからロープウェイで上がり、女体山展望台にいて夕方の景色をご覧いただきたいと思います。夕日と富士山、さらに夕暮れから夜に切り替わる景色は、まあ、素晴らしく、うん、皆様にもご覧いただきたいと、おすすめスポットです。
夜景も綺麗ですが、はい、夕方の景色も綺麗なんですね。
そう、
はい、はい、ぜひ皆さんこちらもお楽しみいただきたいと思います。
はい、
それでは最後にリスナーの皆さんに向けてぜひメッセージお願いいたします。
はい、まあ、連日暑いが続いております。うんうん、筑波山の、お越しのお客様、まあ、特に、登山を計画されているお客様は、まあ、熱中症対策と、うんうん、無理のない計画で、まあ、夏の筑波山を楽しんでいただければなと思います。
う
ん
うん、はい、ありがとうございます。はい、すみません、まあ、ちょっとね、足腰が弱いよっていう方はね、登山が心配な方はぜひケーブルカー、ロープウェイなどね、ご利用いただきたいと思います。今日は筑波山について、筑波観光鉄道株式会社運輸部坂入さんにお話を伺いました。坂入さん、本日はお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
茨城応援コーナー、ハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。